さて、それからが災難で、おふくが白雲堂へ訪ねていくと、実はもう玉太郎は他へ預けたというんです。それじゃあそこへ連れて行ってくれと言うと、一緒に出ては近所の目につくからと、一足先へおふくを出しておいて、自分も後から出てきた。そうして連れ込んだ先は、山屋の勝次郎というやつのうちです。勝次郎は吉原の義勇で、夜はうちにいない。六十いくつになる、半つんぼのおふくろ一人が留守番をしている。その二階へ引っ張り上げて、白雲堂はそろそろ脅し文句を並べ始めました。主人の子供をかどわかすのは、その罪がいよいよ重い。お前はもちろんだが、グルになって悪事を働いた親たちも弟も、死罪を免れないから覚悟しろと、まあこう言って脅し文句を並べ立てて、おふくの持っている巾着銭を巻き上げたばかりか、無理無体におふくを手ごめにしてしまったんです。それからまたおふくを引きずるようにして馬道の家へ帰ったんですが、おふくは驚いたのか恐ろしいのか、もう半分は死んだようになって逃げることもできず、声を出すこともできず、そのままぼんやりと連れられてくると、高斎はその手足を縛って、口へは手拭いをねじ込んで、二階の押し入れの中へ放り込んでおいて、下からはしごを引いてしまった。五十を越していながらひどいやつです。高斎はそれから茶の間に座り込んで、ふぐ鍋で一杯飲み始めました。そのふぐは、魚八からもらってきたもので、これから一杯飲もうとするところへおふくが訪ねてきたので、そのままになっていたんです。これで高斎が無事ならば、おふくはまたどんな目にあったか知れなかったんですが、高斎は一旦酔って寝てしまったらしい。それが夜中に目を覚ますと、いわゆる鉄砲の中毒、フグのたたりで苦しみ死にをしたのは、天罰てきめんとでも言うのでしょう。玉太郎はどこに隠してあったんです。白雲堂が死んでしまったので手がかりがありません。山屋の勝次郎は、白雲堂と知り合いではあるが、この一件については何にも知らないという。そうなると、履歴書を調べるの他はないので、翔太に案内させて、正殿下へ出かけていく途中、27、8の垢抜けのした女に会いました。ちょうどにそこへフグ太鼓を売る商人が通りかかると、女は呼び止めて小さい太鼓を一つ買ったんです。ただそれだけなら不思議もないんですが、時が時だけにその太鼓がなんだか気になるので、つけるともなしにその後について行くと、女も同じ方角に向かって、正殿下の裏長屋へ入る。はてなと思って見ていると、それがまた次郎吉の家へ入る。いよいよおかしいと、路地の外から伺っていると、次郎吉は留守で、女はそのまま引っ返していく。近所の者に聞くと、あれが時々に次郎吉を訪ねてくる女だということがわかりました。今まではおふくだとばかり思っていたんですが、それが別の女だと知れて、私も少し案外に思ったんです。そこで見え隠れにまたその後をつけていくと、女は今戸橋を渡って八幡様の先を曲がって正福寺という寺の近所のこじんまりした二階屋へ入る。隣の家で聞いてみると、元は吉原に勤めていたお京という女で、年明けの後に土屋という七屋の隠居の世話になって囲い物のように暮らしているんです。それから入っていって調べました。お京が奥から出てくると、私はその顔を見るや否や、いきなりに、菊園の玉太郎を連れに来たからすぐに出せ。と言うと、女は顔の色をちょっと変えましたが、そんなものはおりませんという。私は畳みかけて、何、いないことがあるものか。誰にやるつもりでカンカラ太鼓を買ったのだ。と一本参ると、さすがは女で、もう行き詰まって、ぐうの音も出ません。こっちはすかさず高飛車に出て、さあさあ案内しろ、とお経を追い立てて二階へ上がると、 果たして玉太郎が見つかりました。ではそのお京という女も凶暴なんですか。
まあ凶暴といえば凶暴です。
お京と次郎吉は吉原にいた時からの馴染みで、土屋の隠居の世話になっていながらも内緒で次郎吉を引っ張り込んでいたんです。次郎吉のうちは裏長屋で、近所の口がうるさいのでお京の方からはめったに訪ねていかない。いつも自分の方へ呼んでいる。次郎吉はだらしのない怠け者ですが、人間が小粋にできているので、まあ色男になっていたわけです。もちろん白雲堂とも前から知っていました。白雲堂も一旦は玉太郎を自分の家へ引き取ったが、何分にも家は狭い、隣は近い、自分は独り者で子供の世話にも困る。おまけに菊園では岡っ引きに探索を頼んだという話を聞いて、なおさら自分の家に置くのは不安だと思って、次郎吉に相談して、ひとまず玉太郎をお京の2階に預けることにしました。次郎吉は自分とお京との秘密を白雲堂に知れている弱みがあるのと、元来が考えなしの人間ですから、うかうかと引き受けてしまったので、お京と次郎吉には別に悪い了見もなかったようです。お京も男に頼まれて玉太郎を預かってみたものの、子供のことですから家を恋しがって泣き始める。その始末に困って次郎吉のところへ相談に行く途中、泣く子をあやすためにフグ太鼓を買った。それが私たちの目について後をつけられることになったんです。お京が太鼓を買わなければ私たちもうっかり見逃してしまうところでした。お福と次郎吉とは無関係なんですか。相変わらず縁がつながっているように思ったのは私の見込み違いで、お福とお京とを間違っていたんです。こういう勘違いでやり損じることがしばしばありますから、早飲み込みはできません。しかしこの一件に次郎吉が絡んでいたというのも自然の因縁でしょう。いや、自然といえば、白雲堂の屋根で猫が鳴かなければ2階を見上げない。2階を見なければ上がってみる気にもならない。もちろん猫に何の了見があったわけでもないでしょうが、そういうことから自然に手がかりを得る例もたびたびあります。探索も自分の頭の働きばかりでなく、自然に何かに導かれて思いもよらない掘り出し物をしないとも限りません。考えると不思議なものですよ。お福はどうなりました。お福は手当てをして主人に預けられました。こんな騒ぎをしでかしたんですが、何分にも女のことであり、もともと悪気ではなし、つまりは忠義から起こったようなことですから、主人からの嘆願もあり、方々叱り置くというだけで無事に済みました。しかし世間や近所の手前、そのまま菊園に奉公しているわけにもいかないので、暇を取って根岸の実家へ帰りました。白雲堂がフグで死ななかったら、お福はどんなことになったかわかりません。魚八でも白雲堂を殺すつもりでフグをやったのではないんですが、それが自然に相手を殺して娘の難儀を救うようになったというのは、なんだか小説にでもありそうな話です。菊園の玉太郎はその後に上暴走をすることになったそうです。お福は根岸へ帰ってからどこへも再縁せずに、うちの手伝いなどをしていましたが、上野の将棋隊の戦争の時に流れ弾に当たって死んだそうで、どこまでも運の悪い女でした。